主の御名を賛美いたします。聖歌隊のあの賛美ですね。あれはあの新聖歌にはありませんね。前の賛美歌にある歌ですけど、長ために祈る母のいつまで世にあるや、永遠に悔いる日の来る前に説く神に帰れという詩ですけども、西村姉妹の証を聞いて、これは西村さんがあのリクエストされた理由が分かりました。まさにその通り、この歌詞の通りの思いで日々ご家族のために祈っていらっしゃるのだということを思います。今日は、ザーカイについてお話ししますけど、西村姉妹の息子さんのことをこのお話聞いててですね、あ、これはザーカイとすごく通じるなっていうことを感じました。でもしかしたらこのザーカイという人はお母さんが一生懸命祈っていた、そういう人だったのかということを初めて私あの今朝気がついたんです。その祈りがあってザーカイに奇跡が起きたんだなって、改めて先ほどの賛美歌の歌とともに光をいただいて心から感謝しました。高校1年生の時にチャールズ・ディッケンズという人の書いたクリスマス・カロルという本を読みました。で、心がほっこりするような内容ですね。で、その後教会に行き始めて新約聖書を手にして読み始めて、このザーカイ物語まで来た時に、このクリスマスカロルの元になったのはこのザーカイ物語ではないかなって気がついたんです。ザーカイ物語が世界の名作クリスマスカロルを生み出した、違いないと、そう感じました。改めて聖書の素晴らしさを、知って聖書をお与えくださった神様に感謝をしました。ザーカイ物語はザーカイという名前の当時のユダヤの税務署員のキリスト教改心物語でございます。公語訳聖書では主税人ザーカイと呼ばれて書かれていましたね。で、主税人というのはケチン坊のガリガリ亡者の代名詞のようになりました。主税人というとすごく嫌なイメージですね。で、聖書教会共同訳では徴税人と訳し直されていて、ちょっとイメージチェンジがあります。主税人よりはいいですね。徴税人ザーカイ。で、ザーカイは当時悪名高い徴税人の元締めで、今読んでいただきました聖書に金持ちであったって書いてありますから、さぞかしお金が入ってきたんでしょう。キリスト様がエリコの町に来たというので、みんなが集まって 来ました。で、道端でイエス様をお迎えしていました。九段のザーカイも噂のイエス様を見たいと思いました。話を聞いてみたいと思いました。走って行ったんですけど、もう人垣ができていて見えなかったんです。普通の人より背が高かったら問題なかったんですが、あいにくちょっと背が低かったので、人垣に阻まれてイエス様を見ることができません。おい、どいてくれ、俺にもちょっとイエス様を見せてくれと呼ばったかもしれませんね。しかし町の人たちがザーカイを見る目つきは冷たかったんです。いかにもお前が来るところではない、お前がここにいるのはおかしい、家で お金でも数えてろ、そんな雰囲気で町の人たちはザーカイを無視しました。まあ、どさくさに紛れて、前に入れてって押してると蹴られたかもしれませんね。ザーカイは誰にも中に入れてくれませんでした。ザーカイは嫌われ者だったんです。そこでザーカイはそばにあった木に登りました。大きく枝を張ったイチジクグアの木がちょうどそこにありました。キリスト様は静かに来られました。弟子たちが後をついていました。みんながキリスト様に見ていただきたい、キリスト様に声をかけていただきたいと思っていました。イエス様はイチジクグアの木の枝分かれしている木の股に足をかけて、お通りになるのをじっと待っていたザーカイを見上げて、ザーカイにお声をかけられました。五節、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。思いがけないお言葉、なんと泊まってくださるって、信じがたいお言葉。これがザーカイに起こった奇跡です。あの札付きのエリコのザーカイを、嫌われ者のザーカイを、イエス様は知っておられてお声をかけられました。ザーカイは驚き、また周りの人々も驚きました。ザーカイは急いで降りてきてイエス様をお迎えしました。ザーカイの驚きは、こんな自分をイエス様が知っていてくださってお呼びくださったこと。町の人々の驚きは、あんなザーカイをイエス様が知っておられてお声をかけられたこと。きっとエリコの町の人々はイエス様をご案内するザーカイにぞろぞろとついていって、成り行きを見届けようとしてきたと思います。イエス様と お弟子さんたちは、ザカイの家に本当に入っていきました。町の人々の驚きは頂点に達し、それからつぶやきに変わりました。これを見た人たちは皆つぶやいた。7節、あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。誰が罪深かったんですか？ザーカイですか？イエス様を揶揄した町の人たちは罪と無縁だったんでしょうか？イエス様はあるところで、罪のない者がこの女に石を投げなさいと言われたときに、一人また一人と去っていたのです。町の人たちはザーカイの家までついてきて窓から覗いていました。ザーカイの大切なお客となったイエス様と弟子たちが楽しそうに談笑し、食卓を囲んでいるのを見ていました。ザーカイの心にはクリスマスカロルのスクルージのように、お金が全てという価値観に凝り固まっていた自分の過去の自分の過去、そしてこうしてイエス様と一緒に食卓についている自分、またこのまま行ったら地獄に落ちるだろうという予感できる自分の姿、次々とその場面を走馬灯のように心に去来させてみたのではないでしょうか。先ほどは小躍りしてイエス様をお迎えしたザーカイ、今は心静かにイエス様の愛の心に触れて、自分の罪深い姿を感じていました。イエス様の愛の心はザーカイの心にあふれて、ザーカイと一つになって、ザーカイの罪はあぶり出され、そして押し流されて、許され、消し去られて、ザーカイは生まれ変わったのでございます。8節、しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に返します。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。ザーカイが立ち上がった時に、もう前のザーカイではありません。過去に不正をしていたこと、直ちに清算しますとはっきり言いました。4倍にして返しますと言いました。4倍なんて多すぎませんかね。せいぜい2倍ぐらいで、イエス様の愛の価値の高さから比べれば10倍でも100倍でも多すぎるとは言えません。これはイエス様の愛の前で罪を悔い改め、新しい人になった人の言葉ではないでしょうか。 今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。イエス様の愛に触れた座会です。元栃木県知事の安住徳也さんという方がこういう言葉を残しています。一人を徹底的に愛し得ぬ者が何で万人を愛し得るか。イエス様は分け隔てなく全ての人を友とされるお方です。ここにいる皆さんにもイエス様の愛はあふれるほど注がれています。ちょっと自分は例外かなっていう人はいません。どうかこのザーカイの立場に身を置いてください。惜しみなく注がれるイエス様の愛に照らされれば、自分の中の汚れ罪深さを見ることができます。イエス様の前以外のところでは自分の汚れというのは分かりにくいんですね。人から言われて気分を壊す。で、汚れているから気分を壊すんです。人を責めないで自分の心を探ってください。イエス様の御前で自分の汚れた姿を見ていただきましょう。主よ、私に見せてください。私の心の汚れを。そして洗ってください。イエス様の愛は罪と汚れの漂白剤でございます。イエス様を心にお迎えすれば罪が全く許され、ザーカイのように今までのことは何も問われないで神様の子供になって生まれ変わることができます。いつでも今からスタートできるんです。後ろを振り返る必要はありません。今日あなたの家の客になりたい、迎えてくれますか、入れてくれますか。はい、イエス様、私の心にお入りください。私の心をイエス様の愛で満たしてくださいと今お祈りしませんか。天の父様、イエス様の愛は人を差別区別なさらず、日の光がすべての人に平等に注がれているように、すべての人にイエス様の愛を注いでくださいます。この私にも、またこの私にも届いています。どうぞイエス様に思いがけなくも呼ばれたザーカイのように、私たちは思いがけなくではなくて、今日自分の足でここに来ています。あなたを求めて来ています。どうかこの私をイエス様、私の心の中にお入りくださり、とどまってください。それでいつもあなたの清き偉大な素晴らしい全能の愛に 私の心を満たし続けてくださるように、あなたの従う者の恵みを、力を、この弱い私が、このダメな私が証しすることができるように、どうぞ導いてください。私があなたから作られて、母の体内に生みからこの世に生み出されてきた、その目的をどうぞ教えてくださって、その意義ある死を全うすることができるように、よろしく導いてください。私たちはあなたのものです。あなたの民です。感謝いたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。